皆さんこんにちは。日本マイクロソフトマイクロソフトテクノロジーセンターの澤と申します。デコード2日間、今日が最終日ということで、そしてこれ最終セッションになります。一番最後のセッションでこの部屋に、そして僕のセッションを選んでいただいて本当に嬉しく思います。もうちょっと感極まるぐらい嬉しいです。いや最初5人ぐらいしか来なかったらどうしようかなと思っていて、5人だったらとりあえず下に降りて椅子をこう丸くしてラウンドテーブルやろうかなと思ってたんですけど、ちょっとこの人数ラウンドテーブルは無理そうなんで、普通にプレゼンテーション準備してきたものをお届けしようというふうに思っております。ぜひですね、最終セッション僕のものを選んでいただいたということで、決して後悔させないような内容でお届けしたい、そういうふうに思っております。で、写真撮影なんですけれども、僕の姿を静止画撮るのは全然構いません。で、一部だけどうしてもこれだけは困るというデモンストレーションを今日用意しておりますので、そこだけはちょっと覗いていただいて、あとはもう写真撮れない、なんないし、その代わりなんか2ちゃんとかにあげないでくださいね。はい、じゃあ早速内容に入っていきたいと思いますけれども、僕の姿形を初めて今日見たという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、最初にちょっと言っとかなきゃいけないんですけれども、こう見えてもサラリーマンでございます。昨日までちょっと沖縄に出張してたですね。沖縄で、3回タクシー乗ったんですけれども、そのうちの2回はミュージシャンですかって聞かれました。で、何をしているかということなんですけれども、テクノロジーセンターのセンター長、こちらの方では法人畑、まさかと思うかもしれないですけど、一応法人営業におりましてですね、でスーツ族の方々に対してマイクロソフトの価値というのを理解していただくような、そういった仕事をしております。そしてもう一つがサイバークライムセンターの日本サテライト、サイバー犯罪というものがどのような脅威を、インターネットの世界あるいはIT の世界に対して与えているのか、そういった情報を発信するための施設、そちらの方の責任者もやっております。そしてもう一つ、今日はこのテーマが一番大きいかなと思っているんですけれども、データセンターツアー、こちらの東京データセンターをご案内するツアーガイドの責任者もやっております。どちらかというとこの肩書きが今日は一番強く出るかなというふうに思います。で、今日はですね、まずこういうセリフをお気になったことがある方多いんじゃないかな、少なくともクラウド本当に大丈夫なのというふうに聞かれたことがあるという経験お持ちの方、多いですね。ありがとうございます。本当に大丈夫なんですか、漠然とした。ちなみにこれはいろいろなところでアンケートサイトでアンケートを取ると、漠然とした不安というのが非常に多いんですね。なんか知らないけど怖い、具体的な理由はないんです。なんか知らないけど怖い。で、そのクラウドへのなんとなくなんですけど、これ災害の時大丈夫なの、もしくはサイバーアタックに対してちゃんと備えられているのかな、法律への対応ってどういうふうになっているのかな、こういったところがおそらくはその不安の原因になっているんじゃないかなと思うんですが、それに対して今日のセッションでお答えを皆さんにご提供しようかなと思っています。で、これは要はどんなふうにお答えするのか、そういったことを聞いてきた方に対してどうやって返していくのか、質問で返したりとか、こういうことありますよというふうに説明したり、そういったキーワードというのを皆さんに今日はプレゼントしようかなというふうに考えております。まずデータセンターそのものを構築するまでのプロセス、こういったお話というのはなかなかする機会ないんじゃないかなと思いますので、ここを今日は少し厚めにお話をしようと思っています。そしてもう一つがデータセンター構築中ですね、実際に作っている最中どういったところがポイントになっているのか、そして構築をし終わった後運用フェーズに入ってからどういったところに気をつけているのか、どういうポリシーで運用されているのか、それについて皆さんにご説明をしていきたいというふうに考えております。まずはデータセンターの構築までの部分に入っていきたいと思います。データセンター、ちなみにこれ後ろの写真がまさにデータセンター作ってる最中なんですけれども、もうマイクロソフトはもはやソフトウェアの会社ではないと言っても、もうこの写真見れば分かるんです、ソフトウェア会社の仕事じゃないですよね。ここまで来ると土建屋さんですよね、これね。これが本当に部署としてちゃんと存在をしていて、こういったことを専門にやっている人たちがいるんです。その話をしたいと思います。データセンターの構築までです。じゃあ実際にこういうふうにロケーションをちゃんと決めてデータセンターを建築していく、建造していくというところに対して責任を持っている、これ丸投げなんかにしません、自分たちがかなりデザイン深く入ります。それをやっている部隊の名前、これが知られざる組織と書きましたけれども、 MCIO という組織がマイクロソフトの中には存在しています。 MCIO、でこれ何の略かというと、マイクロソフトクラウドインフラストラクチャー&オペレーションズの略です。ちなみにどうでもいいですけど、マイクロソフトに入社するとこの略語の嵐にまず苦しむことになります。本当に暗号化レベルが非常に、ちなみに私自己紹介すると EPG というところの STU というところの MTC のリードをやっていて、それから LCA の配下にある、DCU の配下にある CCC の日本サテライトの責任者をやっていると、これが僕の自己紹介になります。もう完全に暗号化が済んでおります。で、この MCIO、じゃあ暗号化はどうでもいいんですよ。MCIO、どんな仕事をしているか、これは説明はどうでもいいんですけれども、いろいろ書いてあります。 もう早い話がデータセンターの建築に関わる仕事は何でもやるわけです。そして例えば知られざる組織というお話をしました。どれぐらい知られざるかと、まずうちの社員でもこの人が MCIO の人だとポイントできる人間ほとんどいないんですね。で、例えば会議室の予約一つ取っても別の部署の名前を使って予約をします。なぜかというとデータセンターを構築するということはそのノウハウであったりとかどこにあるのかどういう作りになっているのかそういった情報が一点そこに集まるわけです。その情報が漏洩するということはすなわちデータセンターそのもののリスクが上がることになります。構造が分かるということはいろいろな攻撃の手立てを考えることができるきっかけになります。これスパイ映画なんか見ると分かりますよね。なんか知らないけど簡単にビルの設計図が手に入ってますよね。あれじゃダメなんです。あれじゃダメなんです。ですのでただそれは当然のことながらセキュリティが緩ければそういうことが起きえます。ですので我々は人の部分も含めてそういったものの秘匿性を高めるというやり方をしてセキュリティを担保するということになっています。社員ですらなかなかコミュニケーションが取れないというそういう状態になっています。そして構築までのタスクなんですけれども、こういった人たちはどういう仕事をするのか、まずは立地場所を選定します。そして物理的なデザインを行い、そしてクラウドサービス、どのクラウドサービスをどのデータセンターに置くのかというところをやって、そして最終的にはサービスのSLA、サービスレベルアグリメントですね。どれぐらいのサービスレベルっていうものをそこの中に入れるのかということを考えるわけです。かなりいろんな仕事をします。そしてこの立地場所の選定というところでポイントになってくるのがこちら、日本なんですけれども、日本というのはですね、何に備えなきゃいけないか、もう言うまでもないですよね。地震があり、台風があり、洪水があり、津波があり、そして降雪がある。天然物の災害が最も多い、大都市というのはこれ全部日本に存在しています。日本っていうのはとにかく天災の宝庫なんですね。天災のパラダイスでございます。ですのでこれに備えないことにはどうしたってデータセンターを置けないんですね。せっかくですから今日は皆さんにちょっとした飲み屋で使える小ネタをプレゼントしたいと思います。全世界で降雪量トップ10のランキング、これ都市です。降雪量の多い都市のトップ10のランキングを取ると1位、2位、3位、8位が日本です。なんと4都市も日本が入ってるんですね。1位が、富山、2位が札幌、3位が青森、4位忘れた、まあいいや、あとで調べてみてください。それぐらい降雪もある。でこれに備えなければならないんですね。ですんで単にデータセンター土地が安いからとか業者がこう進めてきたからそれじゃダメなんです。自分たちがきちんとチェック項目を満たした状態でそこを選ぶということが必要になります。その設置するためにクリアしなければならない大項目というのがあるんですけれども、これが35項目、それも世界共通であります。これがポイントなんですね。世界共通なんです。全世界それをここには置いていいねっていうふうに考えるときには全世界の共通項目というのを用意しておいて、それがきちんと見たこれは大項目です。実際には細かくそこの中でまた分離をしていくんですけれども、こういった形でこれだったら OK、 これだったら NG っていうところをきちんとチェックをしていくということになります。そしてそのトップを占めるその3つのポイントがあるんですけれども、まず英語で説明します。パワー、ネットワーク、そしてピープルになります。パワー、ネットワーク、そしてピープル、日本語にすると電源と通信と人材ということになるんですけれども、これがトップ3です。で先ほどは大項目なので、ここの中でさらに細かいチェック項目でザーッとこう出てきて、これを満たしていれば OK、 これだったら NG というのがこう決まってくるわけです。じゃあそれぞれの項目について少し深掘りをしていきたいと思います。まずは電源です。当たり前ですけれども、データセンターというものは電気がないことにはどうしようもないんですね。ちなみにマイクロソフトの社員は電源とネットワークがないとただの人以下ではないかという噂が、少なくとも僕の中ではまことしやかにささやかれていますけれども、まず電源についてはこれはもう電源確保は絶対条件ですね。当たり前ですけれども二重化っていうのはもう当然のことながらしなければなりません。そしてアメリカのウルトラメガデータセンター、すっごいでかいデータセンターは大抵の場合発電所のかなり近くに設置をします。そしてかなり新鮮な状態でこう電気を供給されるんですね。場合によっては2つの発電所があってそれに隣接するような場所というところにデータセンターを設置したりします。とにかく電源が大事。じゃあ日本どうなのっていうところなんですけれども、日本は必ずしもデータセンターは発電所の近くには我々はロケーションしてないんですけれども、ただ発電所がダウンするという、もう近くに置いておると何だろうと発電所がダウンする、停電するというリスクはあります。停電したらどうするのか、当然のことながら 液体燃料が必要になってきます。次のポイントが実は液体燃料になるわけですね。なんて言いましょうか、マイクロソフトの IT のイベントなんだけれども、出てきてる話はほとんどソフトウェアの話は全然ないんですね。極めて物理インフラに近いところから我々は考えていかなきゃいけないと。これ本気でないとできないですからね。これ相当本気に我々はこれビジネスとして捉まえてやっています。液体燃料が確保できることまで調べ上げるんです。それが先ほどのチェック項目の中にちゃんと調査項目として入っていて、それを満たしていれば OK と。でそのためには例えば液体燃料が届くような契約がある、これじゃダメなんですね。単に契約が存在しているだけではそれは条件を満たしているというふうには見なされません。ここまで見ます。道路が選定の対象に入ります。どの道路に面しているのかというところまで見極めないといけないということになります。でそのためには実はこの中にもしかしたらこういったところ詳しい方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、こういったマップ、これ国交省の方からちょっといただいてきたものなんですけれども、特定緊急輸送道路図、ちょっと言い方を変えると災害時優先道路なんて言い方をすることもあります。つまり何かことが起きたとき、有事の際に一番最初に片付けてもらえる、そういった道路になります。単に車の通りが多いとかそういったものではなくて、例えばライフラインにものすごく密接に関係しているとか、政府の要人を運ぶために絶対に確保しなければならないルートとか、いろんな要素がこれは絡んでいて、この道路というのが選定をされ、これ政府によって選定をされているんですけれども、そうするとまず一番最初にコストをかけてそこをガーッと片付けることになります。その近くに我々のデータセンターっていうのは全部ロケーション構えてるんですね。結果どの道路に面しているかが最も重要で、そうすることによって最終的にきちんと自分のところに電源が確保できる状態になると。で残念ながらですね、もしかしたらここの中にも関係されている方いらっしゃるかもしれませんけれども、熊本の地震ありましたよね。あの時にとあるお客様のところではデータセンター、データセンター運用されてたんですけれども、もちろんいろいろな対策を取ってたんですが、ジェネレーターが壊れてしまって、結果的には発電ができないということになってしまったんですね。ですので最終的にはそのデータセンターは残念ながらただの建物になってしまいました。これぐらいデータ電源をきちんと確保するというのは大事なポイントになります。当然我々はそのジェネレーターというものが被災を受けないような構造で電源装置というのを設置をしておりますし、そしてそれが動き続けられるように液体燃料のルートも確保してあるという状態になります。おそらくはそれでもダメだったらクラウドのデータを気にするレベルじゃないっていうことになります。自分たちの命を守んなきゃいけないという、もう日本全国がそういう状態になっているということが予想されます。それぐらいのところまで我々は考えるということになります。極端に聞こえるかもしれないんですけれども、本気でそれをやってるんです。あとそれの理由もお話をします。ということで上司の方に電源について話をするとき、うちの会社の前もしくはうちのデータセンターの前でタンクローリーちゃんと来ます？この道路ってどうですか？そこまで聞いていただきましょうかね。そして通信、通信というところ当たり前ですけれども、長いものは切れちゃったりとか切られちゃったりとかします。どうしたって長っぽそいものっていうのはこれ守るの大変なんですね。ですんで長いものは切れる切られるということを前提で考えないといけないと。当然のことながら二重化というのはこれはもう必須条件になります。二重化するのは当然の処理 と二重化するのは当然になります。でさらに単に二重化するというだけではなくて、例えばアメリカの場合であればこれは米軍基地とネットワークを共有することなんかもあります。やっぱり米軍っていうのはこれ世界で一番喧嘩が強いと言われている軍隊ですから、それなりに備えてるわけですね。それなりのレベルがちょっと斜め上行くぐらいなんですけれども、そことネットワークも共有したりとか、あるいはそこを守るための仕組みというのを我々も生かしたりとか、そういうやり方をしています。じゃあ日本どうしたって、これは日本どうなのにまた戻ってくるわけなんですけれども、その日本どうなの、実は日本のデータセンターの設置の一つの決め手になったのが日本の地下のネットワーク網の強固さです。世界最強レベルというふうに言われています。でこれは口頭で申し上げる内容かと思ってここにあえて書いてないんですけれども、日本の大都市っていうのはだいたい地下にネットワーク網というのが設置をされていて、非常にそれが長いんですね。都市伝説でありますよね。日本の地下とか、例えば国会議事堂の地下とか皇居の地下には要人が逃げるためのトンネルが掘られている。これ当たらずとも遠からずです。で実際にすごい隠されている情報というわけではないですが、どこから入るのかっていうのは一切一般人にはわからない状態になっています。で深いところだと地表から数十メートルのところを通っているような形になって、そのトンネル、人が通れるようなトンネルになっているんですが、その全長は東京だけで390キロ で、この長さっていうのは東京メトロと大体同じぐらいの長さだそうです。それぐらいのネットワークものがバーッと引いてあるんですね。一番古いものに至っては大正時代からあるそうです。それぐらいからずっと、要するに国策としてずっとやっていたことなんですね。で、そのネットワーク網というのは非常に強固だということをうちの、まあ、マイクロソフトのそのデータセンター事業部のトップの人間というのが来日をしたときに、こりゃすげえと、これだったら置いていいんじゃないのというような最終ディシジョンの助けになったということになります。さらに、マイクロソフトはもう、まあ、日本に関してはこの地下のネットワークですけれども、マイクロソフト全世界的に海底ケーブル、こちらへの投資も非常に多く行っていると。自分たちのデータしか通らない海底ケーブルというものが複数本存在をしています。で、これはどこをどういうふうに通っているかは残念ながら僕も知らないです。知らないでいい事実というのがいくつかありますので、それは後でちょっとお話をしますけれども、海底ケーブルに対して大型の投資を行い、そしてまさにインターネット、大陸と大陸をつなぐための通信網というのもきっちり用意しておくということもマイクロソフトは投資を行っています。さて、ここでまたトリビアですね。皆さんにはちょっとした、無駄知識でもないですけれども、ちなみに、はい、海底ケーブル最大の敵ってこれ何だと思います？一番最大の敵、最も最大の敵、なんとかイメージしてみてください。実はサメなんですね。サメって海底ケーブルをかじるんですって。だからかじんないでほしいんですね。ですんで、まず海底ケーブルデザインするときにはサメがかじっても切れないことっていうのがちゃんとレギュレーションにあって、ちゃんとそれで固くしてあるらしいんですけれども、まあ、実際には悪意を持った人間っていうのが狙って切りに来るということも、なんかもちろんそういった事例っていうのもこの世の中には存在をしているんですけれども、サメっていうのはまあ全世界にいろんなところにいて、大体例外なく歯がとんがってるサメの連中っていうのはかじるの好きらしいので、まあ、そういったものに備えなきゃいけないというのがちょっと無駄知識ですけれども、覚えておいていいかなというふうに思います。さて、上司の方への質問、決して海底ケーブルの最大の敵は何ですかって聞いても、これしょうがないですからね。違うこと聞きましょうか。例えば、うちの会社の海外との通信に専用線を自分たちで敷くっていうとちょっと大変ですよね。マイクロソフトは自社を乗り入れのものじゃなくて、自社だけで 100% 使っている海底ケーブルなんかあるみたいだから、ネットは結構信用できるみたいですよ、というような形でお話しいただいてもいいかなと思います。これはかなり事実としてそこの部分、投資エリアとして認識をしてますので、ぜひそういうふうに覚えておいていただければというふうに思います。さて、3番目。データセンターの構築までのところで3番目なんですが、これが人材になります。人材で、まず世界中にデータセンターマイクロソフトは設置してるんですけれども、ずっと言われてたのが、本社からこう言われてました。日本って本当にデータセンターを置く必要あるの？いいじゃん、香港とシンガポールで結構近いし、ずっと言われてました。で、この中にも知ってる方いらっしゃるかなと思うんですけど、越川っていう業務執行役員がうちの会社にいるんですけれども、その人間がもうアメリカに出向いてほとんど常駐状態になって、ずっと置いてよ置いてよって言い続けたんですね。2年ぐらい言い続けてました。全然首立てに振ってくれなくて、もう心が折れかけた時があったんですけれども、その折れかけた時に、まあちょっとあることが起きたんですね。一生懸命そうやって置いて置いてっていうふうに言ってたんですけれども、ある時にそのデータセンターの設置に関する責任者のトップの人間というのはずっと最後までサインを渋ってたんですね。ってと、本当にいるのみたいなことを言ってたんですけど、あんまり言うとサラリーマン的にはちょっと具合があるかな。で、その時にトップが変わりました。その人間がたった45分のミーティングでいいよって言ったんですね。置こう置こうと、そんだけニーズがあるんだったら置こう、それを言ったのがこの人だったんです。サティア・ナデラは CEO になる前っていうのは、これデータセンター事業の責任者をやってました。さっき東道地下のルートっていうのを見た人っていうのはこのサティアじゃないんですけれども、まあ、サティアが全体のそのデータセンターに関する最終的な設置の責任者になった瞬間に、実は日本のデータセンターの設置が決まったと。ちなみにその時に決まったのがオーストラリア、それからインドへのデータセンターの設置、それも複数箇所必ず置くようにという、そういう指示でした。で、その時にサティアが言ったセリフがあります。これがゴーローカルという言葉を繰り返してたんですね。とにかくその地域に実際に出向いて、そしてサービスができる状態、よりお客様の近くでビジネスをサポートできる状態でクラウドもビジネス展開をするべきだというふうに彼はディシジョンをしたんです。 ですので日本にデータセンターを置くということは日本のリソースがきちんとそれをサポートすることができ、さらに日本にあるということで我々のようなセールスサイドの人間、マーケティングサイドの人間というのもさらにお客様のビジネスにコミットした状態でご提案ができるという環境が整います。このゴーローカルというポリシーによって日本のデータセンターというのを設置というのが決定をしました。上司の方に質問してみてください。質問というかもう一言言ってみてください。とりあえず日本マイクロソフトに聞いてみましょうよと。あいつら自分の国にデータセンター持ってるから結構詳しい話聞けると思いますよ、外資だけどということなんですね。で、いろんなマジックコードランドなんかをご覧いただくと、マイクロソフトのデータセンター事業というのがほとんど全ての領域において右上リーダーというところにいます。ほとんどいないんですね、右上のリーダーって。もちろんローカルでデータセンタービジネスをやられている方もたくさんいらっしゃいますし、日本に特化した形でデータセンターを運用している、それはそれは非常に素晴らしいサービスレベルなんですけど、グローバルで見た場合のランキングってなるとほとんどのものっていうのが外資系になります。そして大規模にそれは運用されています。そこの中にマイクロソフトはイアース、パース、サース全てにおいてリーダーのポジションにおります。何かクラウドというキーワードでご相談いただくんであれば、マイクロソフトは全方位的にその話というのはできる状態、それができるかなり数少ないベンダーの一社なんじゃないかなと思います。まずは相談いただければというふうに思います。これがデータセンター構築までのストーリーになります。そして2番目のストーリーに行きたいと思います。これがデータセンターの構築中のお話になります。構築している最中、このデータセンターをいっぱい一生懸命こうデプロイメントしている最中ですね、そのお話をしていきたいと思います。で、この時に皆さんにちょっとご紹介したいのが、このオープンコンピュートプロジェクトということとマイクロソフトの関係です。このオープンコンピュートプロジェクトという、そういったプロジェクトが全世界的に行われているんですけども、そこにマイクロソフトは参画をしています。これオープンコンピュート .org という、そういったウェブサイトに行っていただくと、たくさんの情報、たくさんのドキュメントというのを皆さんフリーでダウンロードして入手をすることができます。で、ここにはどういった会社さんが入っているか、たくさんの会社さん入っているんですけれども、例えば Facebook さんとか、ラックスペース、これもクラウドのインフラの部分をやっている会社さんですね。あるいは Google さんとか Intel さんとか、 Google さんが割と最近入って結構話題になってたんですけれども、こういったそうそうたるメンバー、ちなみに一番最初のリーダーシップは実は Facebook さんだったんですね。つまりハードウェアの部分っていうのはこれ差別化要素にならないと、あくまでもこれはコンテンツであったりサービスの内容というものがクラウドに関しては差別化要因なんだから、それはむしろノウハウをもう共有をすることによってもっといいデータセンターを作ればいいんじゃないかというのが、このオープンコンピュート .org のポリシーになっています。で、そこにマイクロソフトも参加をしています。そしてマイクロソフトの中で使っているサーバーに関するアーキテクチャというのは全部もうオープンな情報として皆さん見ることができます。サーバーの内部設計というのは完全に全て公開をされています。どんな CPU を使っていて、どんなドライブが設置されていて、どういうユニットのラックを使っていて、全部公開をされています。そしてここで書かれているサーバーのアーキテクチャによって組み立てられたそのサーバーラックというものが全世界に展開をされるということになるわけですね。ここでポイントなのは、全て同じ品質、同じクオリティのものが全世界に提供されているという事実です。これが大事なんですね。地域によってばらつきがあってはダメなんです。我々はグローバルビジネスをやってるわけですから、グローバルできちんと同じクオリティが担保されていなければならない。ですので、実はこのサーバーというのは、これも私は知らされてない事実になります。どこかで構築をされ、どこかで組み立てられ、どこかでもう電源入れれば使える状態になって、それがラックの状態です。ラックの状態になって、それが木枠に入って縛り付けられて送られてくる。そしてデータセンターにポンとそのラックの状態で来たものを我々は自分たちのデータセンターに設置をすると、そういうやり方になっています。全世界完全に同じです。そしてそれが100カ所以上、40カ国以上、22リージョンプラス、これしょっちゅう数が増えていってですね、22、この前まで6って言ってたの、僕6ってプレゼンテーションしてたら終わった後に8に増えたよって、いつって昨日でうっっていう状態だったのが、この間、これできたと思ってアップロードしようと思ったら、そのアップロードする寸前に10に増えたよってまた言われました。どんどん増えてます。この右側のプラスのところですね、リージョンの数どんどん増えてます。さらにデータセンターを拡充しようと、マーケットはそれだけ大きいというふうに考えています。ちなみにこのデータセンターっていうのは端から端まで左側こうずらっとありますけれども、ここの部分端から端まで人これ1キロぐらいあります。そしてここの中で動いているサーバーの数というのは大体100万台ぐらいになります。100万台っていう台数がどういう意味かっていうと、 これは日本の中で流通する X86 サーバーの約2年分以上になります。大体あの 40万台ぐらいというふうに言われてますので、まあ、2年半分ぐらいですかね。それぐらいのサーバーがここでは動いているという状態になります。これはもう超メガデータセンターですね。このサイズのものが全世界にあるわけじゃなくて、これは割と限られているんですけれども、それでも1箇所ではありません。複数箇所こんな大きさのものがあります。でさらに今のデータセンターここだったんです。ここまで拡充する予定です。この中すべてこういった形でデータセンターをボンボンボン置いていくというふうに考えているんですね。ですので今はあの本社の方で一生懸命木こりの人が毎日毎日面接を受けているという状態なんです。嘘ですよ、今のは冗談です本気にしないでくださいね。で要するにどういうことか、代わりに買っときましたってことなんです。サーバー買っときました、どうぞというのが我々の一番最初の構築中のポリシーということになります。そしてその買っときましたというのは代わりにもうあのいくらでお金に糸目をつけずってわけにはさすがにいかないんですね。営利企業ですから、そんなあの無謀な買い物をしたらあの株主怒っちゃいますんで、どうするかというとコストは当然下げていかなければなりません。どういうやり方で下げていくのかというのがポイントになるんですけれども、これは徹底した標準化です。徹底した標準化、とにかく標準化を進めて進めて進めて、これが我々のスタンダードモデルであるっていうのを決めたら、それを量産していくという形にします。そうすることで大幅なコストダウン、コストと言ってるのはサーバーそのもののハードウェアももちろんそうなんですけれども、もう一つが構築費です。構築費というのはパターンが多ければ多いほどどんどんコストに跳ね返っていきます。構築パターンというのを1個にしてしまうと非常にいろいろなものがシンプルになってコストを圧縮することができます。その説明をするときに僕がいつも例え話として引き合いに出すのは何かというと、これ IKEA の家具です。 IKEA の家具、IKEA の家具を構築って言わないな、 IKEA の家具を組み立てたことがある人どのぐらいいらっしゃいますか。 ありがとうございます。その中で、設計図がどんなのが入ってたか覚えてる方、ありますね。どんなんでした。言葉が少なかった。はい、図が多かった。ありがとうございます。これは全部絵なんです。で言葉が少ない、もうちょっと極端な話をすると数字だけなんです、書かれてる文字って。極端な話をする、そうすると全世界に1枚の設計図で出荷することができるんですよね。各国語版を用意しないでいいんですよ。ですので1箇所で全部集中で作ってしまって設計図も1個つけて、そして送ればいいという状態なんですね。あとは外側に日本円の値札をビトッとつけて売ればいいという、そういう状態になると。非常に参考になります。同じことをやってるんです。同じことをやって徹底した標準化をして、さすがに絵だけで構築できるほどあのサーバー楽で簡単じゃないんで、多分文字は書いてあると思うんですけど、ただそれぐらい徹底した標準化を行うことによって品質にばらつきが起きないようにします。当たり前です。どこかのデータセンターがダウンした、障害を起こしたという時に別のデータセンターにフェールオーバーをしなければいけない。その処理っていうのを代行させなければいけない。その時に、いまいちこっちだとあんま動かないんだよね、じゃあダメなんですよね。これじゃクラウドサービスとは呼べないわけです。ですので徹底した標準化を行い、コストダウン、そしてリスクカットを行うということになります。そしてこうやって構築をされたデータセンターですから、実際に構築をするときに何をするかというと、もうほとんどがケーブリングなんですよ。とにかくケーブル接続ばっかりやるという、そういう作業になります。もうラックの状態で届きますから、あとやることってプツプツ刺していくだけなんですね。ただこれミスっちゃったらどうしようもないんです。間違ったポートに何かを突き刺しちゃダメなんですね。 USB のところにネットワークのケーブルブツッと刺してもこれ繋がらないですからね。僕すんごいよくやるんですけど、これ僕絶対データセンターで働けないんですけど、でこのほぼケーブル接続をするというところでミスをしないような工夫が必要になってきます。その工夫がこちらになります。この話はあの他のところでもしたことがあるんで、知ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、我々のデータセンターのラックというのは新しいモデルは全部白なんです。通常サーバーラックってなんとなくですけど黒いものが多いイメージありません？黒いのが標準、我々は白くしてます。でポイントは白く塗るのも黒く塗るのも、まあペンキ代は変わらないんですね。ペンキ代は変わりません。同じペンキ代で白くすると何が起きるか、これは接続ミスが減ります。えなんで？って思いになるかもしれないんですが、白くするということは同じライトの量で手元が明るくなるわけですね。そこまで考えてやってます。ちなみにサーバーの筐体さっきちらっと映りましたけれども銀色です。同じライトの光量でとにかく手元が明るい状態、別にライト光量上げればいいんじゃないの、上げれば電気のコストが上がりますよね。 電気のコストを抑えながら手元の明るさを確保するんだったら、同じペンキ代で白く塗るというのは実に効率的なわけです。そこまで考えてやってるんです。でさらにこうやって標準化をしていくと、こういったことができるようになりました。置くだけデータセンターです。もう建物の中にも入れないという状態になります。むき出しの状態でポンポンポンポンと並べていきます。ですので先ほどこんなに広くしますよというお話をしましたけれども、こんなに広くのところに置くまでのスピードは実は極めて速いんですね。例えばこういった置くだけデータセンターっていうのは、置いたら電源とネットワークと、あと必要に応じてこれ水冷にしますんで、水冷っていうのは横のすのこの部分に水をさっと垂らして、そこで打ち水効果で冷やすっていう、そういうアーキテクチャになってるんですけど、それを使います。ですのでその3本のホースをプスプスってこう刺したらすぐに使えるという状態なんですね。こういった置くだけデータセンターというのを使って、デプロイメントまでのスピードというのをぐっと上げていきます。あっという間にデータセンターのサービス運用することができると。その構築までの時間というのは圧縮すればするほど、結果的にはサービスをいち早くお客様に届けることができるわけですが、これ非常に大事なポイントになってくるわけですね。そのためには建物なんて建てている時間はないと。でさらにこれは空調を使っていません。外気で冷やすんですね。外気そのまま空気の流れをうまく使って冷やすという、そういうアーキテクチャを使っています。結果的にこれも電気のコストを大幅に抑えることができるという、そういう結果になります。そしてマイクロソフトでの NG ワード、これもいろんなところでご紹介をしているんですけれども、マイクロソフトの中で言ってはならない NG ワード、これは英語で書きます。エクセプションという言葉です。これ意味は例外です。例外という言葉をものすごく嫌うんですね。でこれはデータセンターの事業だけではなくて、全ての事業に関してです。肩書き一つ取っても、人数の比率を取っても、要するにビジネス上のですね、そういったものを取っても、とにかく例外というのを作ると、その途端に正当性を証明しろって言ってきます。例外というのはリスクとコストを倍増させるものだという考え方がものすごく浸透してるんですね。ですので例外なしというのが基本哲学です。ですので日本のビジネスが特別だからというようなもので、違うデザインで入れさせてくれ、これ絶対に通らないんですね。日本のパートナーさんの顔を立てたいから、日本のデータセンターに関しては日本製のサーバーだけ置かせてくれ、絶対に首を立てることはありません。もしそれを提案するんだったら、全世界のデータセンターにそのモデルが提供できるようなビジネスモデルを考えろって向こうが言ってきます。それがレギュレーションになるように考えなさいという、そういう回答が返ってくるんですね。万事においてこうです。そうすることによって全ての標準化がどんどん進んでいって、コストの差別化っていうのができるようになってくるんですね。例外を認めた場合と標準化を進めた場合のコスト、すごい差がついていきます。こっち選ぶよねという話になるんです。もううちここまでの標準化できますか、ぜひ上司の方に言ってください。ある程度の経営層になって、標準化という言葉、特に差別化要因の少ない領域において標準化という言葉が嫌いな人はまず会ったことがないです。そんなものいいじゃん、別に差別化要因ないんだから。でも残念ながら日本の中でずっと競争力を下げてきたあるマジックワードがあります。そうは言っても、そうは言ってもうちの部署の仕事は、そうは言ってもうちはパートナーさんとの付き合いが、そうは言ってもがずっとコストを生み出してきたんですね、残念ながら。で今それが見直されてきています。標準化をどのようにしていくのか、まさにクラウド大丈夫なのというところに、その標準化というキーワードがスーッと入ってくると、んってこう思うわけですね。ちょっと待ってよ、それいいんじゃねえのか。そしてさらにそこの中のコンテンツであったりサービス、これについてはいくら、これは個別にやってもいいわけですね。本当の差別化する必要のないインフラの部分っていうのは標準化されたものを使い、そして上の部分で差別化しなきゃいけないビジネス要素については徹底的に頭を使っていろんな差別化要素を組み込んでいく、このメリハリをつけていくというのが大事なんじゃないかなと思います。ですね、クラウドのことを考えるときというのは、差別化しないでいい部分、それを標準化をするというトーンでお話をしていただくと、上司の方は反応がしやすくなってくるんじゃないかなというふうに考えます。ぜひそういったビジネスの会話っていうのをしていただきたいんですね。クラウドの個別のファンクションの話をするんではなくて、今のようなビジネスの会話をしていただいて、そこの中でクラウドの魅力というのを語っていただくというのがいいんじゃないかなと思います。それでもどうしてもクラウドに乗らないというのは、おそらくはオンプレミスモデル、もしくはハイブリッドモデルでなければならない、ビジネス上の何かの理由があるんじゃないかなと思います。そこを明確にするというふうにビジネスディスカッションしていただければいいんじゃないかなと思います。さて、ここまで来ました。 データセンターの構築中までお話をしましたので、今度は運用に関してお話をしていきたいというふうに思います。データセンターの運用です。いよいよ火が入ります。データセンター運用です。大前提、皆さんにお話をしたいと思います。データセンター もしくはこれはもう IT を司る上ではもう共通ワードになるんじゃないかなと思いますけれども、データセンターを運用する上でまず人はミスする、機械は壊れる、この2つです。これを前提にデザインしないと全部コストに跳ね返ってきて、残念ながら人にしわ寄せがいき、そして最終的に人はデスマーチへと突入していくというですね、ものすごく残念なストーリーが待っています。これを前提にしなければなりません。徹底的にやらなきゃいけないのは自動化です。人の手を介さない状態をどうやって作っていくのかというのがまさに一番考えなきゃいけないところになります。クラウドっていうのはまさにそれなんですよね。機械が手元にないわけですから、それに関して割かなければならない人のリソースっていうのはほとんどなくなります。そうすれば本当にサービスの上で何かを構築するというところに集中ができる状態になります。ですのでサーバーの運用であったりとか構築っていうリソースを自社の中に持つというのにコストをかけるというのは、残念ながらこれはリスクとして跳ね返ってくることがありますよというふうに会話をしなければならない。そこまで言うんだったらマイクロソフトは絶対大丈夫なんだよねって、人ミスしないの、機械壊れないの、いや人はミスしますし機械は壊れます。だからそれに対して我々自身も備えています。それの典型のポリシーがこちらになります。データセンターの内部でサーバーは直さない、修理しないんですね。修理しない運用を徹底します。触りません。もうほったらかします。例えばサーバールームの中で働いているこの人、本気で働いてますけれども、あのモニターに映っているのは中で動いている Azure のサービスでもなければ Office365 のサービスでもなければ Dynamics のサービスでもありません。あそこの中で見えるのはサーバーの行き死にに関わったりとか、ネットワークの通信に関わったりとか、電源がちゃんと動いているから、そういったかなり物理層に近いところの情報だけをモニタリングすることができます。もっと言うと、あそこで働いている、データセンターで働いている彼は直接あそこのサーバーにプスッとこう何か刺して情報を見るっていう術を持っていません。なぜか、ここで扉が閉まっているこのラックの鍵、これはこの人持ってないんですね。鍵の管理は別組織になります。ですね、現地で運用している人たちっていうのは何をするかっていうと、鍵かかってるかなってガチャンガチャンガチャンってこう、それだけです、やることは。で、なんかこうサーバーのラックをこう見ると、あ、壊れてる、あ、これ生きてる、これはっていう感じでチェックをします。で、壊れてるばっかりのラックになったらこれ無駄になりますので、これはラックごと交換しちゃいます。まあ、一部はもしかして、1台だけ抜いてっていうのも都合によってはあるかもしれないんですが、その時にも中のデータっていうのは絶対見ることができないという形になってます。で、そのポリシーを極端にしているのがこちらになりますね。データセンターの、これも前のフェストなんかでもご紹介した内容になるんですけれども、この上のこのネットワークのこのケーブリングの部分です。これが全部ケーブルが上がってるんですね。ネットワークケーブルも電源ケーブルも全部マイクロソフトは上を通すというやり方をしています。このレールとかこのホースっていうのも、これ全世界全く同じモデルのものがあって、この風景というのは全世界のデータセンターどこに行っても同じ状態で見ることができます。私自身は全世界のデータセンター確か7カ所行ったかな。ヨーロッパとアメリカと、あと日本のデータセンターと、確か7カ所行ってると思う、あとアジアと言ってるんですけど、みんなこの状態でした。本当にびっくりするような同じ状態でサーバーが並んでいます。なぜか、なぜ上なのか。通常ですと、ここの中ではサーバールームに寝泊まりしたこともあるっていうような強者も何人かいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、あ、寒いんですよね、あそこね。で、サーバールームっていうのは上げ底になっていて、下をケーブル通すような形になってますよね。まあ、大体オフィスも今はそういう作りになってますけれども、それを使わないんです。下ケーブル通さないんです。全部上に上げるんです。なぜか、全ての作業がモニタリングできるようにです。やってみましょうか。皆さんこう立ってますよね。床を開けます。そうすると僕の指先見えないですよね。今この状態が不正を行う機会になりうるという、そういう判断なんですね。その時にほんの出来心で何かしちゃうかもしれないということを、疑っているというよりは、そういうことが起きていないことを証明するためにモニタリングをするんです。ですので、指先と顔が映らないという状態をとにかく作らないというのが我々のポリシーになっています。で、全ての行動は追跡をされるんですね。これが私がついこの間まで使っていた社員証でございますね。これはマイクロソフト最大のセキュリティホールというふうに評判の高かった、 これを通してしまったら守衛さんあんた何やってんのって話なんですけど、もう今変わってます、今変わってます。で、あとはこの中に IC チップがちゃんと入ってですね、アクティブディレクトリーのアカウントに紐づいてるって、まあそんな言い訳はどうでもいいんですが、ポイントは本人その物理的に持ってるカードとアカウントというのがきっちり紐づいていて、誰がどこで何をしているのかというのはトレースできる状態になってるんですね。ですんで、もちろんデータセンターに入るという行動のところもそうなんですけれども、中での動線、つまり どこの扉を開けたのかとか、どこのサーバールームに入ったのかとか、全部トレースできる状態になってます。それもバイネームで。で、これが徹底されている。さらにログインしている ID、まあ、例えば自分のパソコンでログインしていると、その ID っていうのがありますよね。それと物理カードがちゃんと近いところで運用されているというところまでモニタリングをされます。それぐらい弊社の IT っていうのはちゃんとモニタリングしてるんですね。ちなみにこのモニタリングの方法っていうのは特別なものを使ってるんではなくて、普通にアクティブディレクトリーを使ったりとか、まあ、我々のソリューションっていうのを使って構築をしてるんですが、そうすることでもし仮に僕が起きてるうーんってこう仕事をしていて、その時にデータセンターの扉が開けられたというレポートがちょっとでも来たら、これはセキュリティインシデント扱いになって僕のアカウントはロックをされます。その瞬間に反応できるような状態になってます。それぐらい徹底してセキュリティというのは守られているという状態になります。これはサーバールームだけではなく、執務エリアも倉庫も全てがモニタリングの対象になっています。これは監視されてずいぶん大変だねとお思いになるかもしれないんですけれども、最終的にはこれが社員を守ることになります。社員が守られる。どういうことかというと、最近もそういう事件がちょこちょこあって本当に心が痛むんですけれども、やったことってバレるんですよね。某芸能人さんの某通信ログによってちょっと揉め事が起きてますよね。分かれる分かれないのに言ったもんだって、あれやった証拠が残ってるからバレるわけですね。でもし仮にやってなかったとしたら、ある悪いことをしてないとしたら、証拠はどうやって証明すればいいのかって、これ手段がないんですよ。だから冤罪って怖いんですよね。それが起きないようにするためには、全てがきちんとモニタリングされていて、身の潔白がいつでも証明できる状態にしておく。このために我々は全てをモニタリングするということなんです。もちろん抑止効果的な側面がないことはないです。でも一番の理由というのは、全てがちゃんとモニタリングされ、そして社員が守られ、最終的にはデータが守られている状態を作るというのが目標になります。そしてデータセンターの内部で働いている人たちというのは、実際にそのサーバーの内部を見ることはできませんよという話をしました。じゃあどこで見てるのということなんですけれども、全世界に3カ所あるオペレーションセンターというところから、全てリモートモニタリングで監視をされています。アメリカのワシントン州デドモの、本社がある場所ですね。それからインドのバンガロール、そしてアイルランドのダブリン、そちらの方から全てリモートでデータセンターの内部のサービスというのは管理をされています。これ分断をしてるんですね。分断をしています。データセンターで働いている人は物理的なリソースだけですし、そしてオペレーションセンターで働いている人はモニタリング可能なサービスだけです。この人たちもデータを見ることはできないんです。お客さんのデータにタッチすることは絶対にできません。データを見ることができるのは契約をしているお客様だけです。なんでこういうことをしているのか、これは分断することが情報を守るからです。知らないことは漏らせないんです。これが大事なんですね。4年前にある、サーバーの、ホスティングなんかを行っている事業者さんが大規模な障害を起こしました。データを預かっているんですけれども、全てのサーバーのデータを消去してしまうという事件が起きました。4年前です。2012年。なぜそれが起きたのか、知ってたからなんです。直し方を知っていて、どうやればパッチをインストールすることができ、そして今起きている障害が何なのか、ある一人の人が全部の情報を知っていたんです。本人は悪さしたいわけじゃなくて良かれと思ってやりました。結果何が起きたか、データが全て消えてしまうという最悪の事態が起きたんです。なぜか、中途半端に知ってたからなんですね。知らなければそんな行動をしなかったはずです。必ず然るべきところにレポートをして、こういう障害が起きているというところまでレポートをして、別の部隊がきちんと決められた手順にのっとった形でおそらくは処理したんじゃないかなと思います。もちろん障害の時間はちょっと長くなったかもしれませんが、最悪の事態は避けられたかもしれませんよね。知っていることによる悲劇というのは世の中にすごくたくさんあります。それが起きないようにあえて分断をします。情報を分断することによって守るんです。何を守るのかということはデータになります。そしてそのデータがたくさん蓄えられているこちら、これもあちこちお話をしているので聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、マイクロソフトのハードディスクの廃棄ポリシーについて皆さんにお知らせをしておきます。 データセンターから生きて出ることはないってマニュアルに書いてあります。ノーリビングって書いてあります。どれぐらい壮絶な最後を遂げるのか。データ消すなんてそんなもんじゃないんですよ。もう華々しく散っていきます。4つに分割です。4つに分割するための機械っていうのをガラガラガラってサーバールームの内部まで持って行ってポンって置いてガシャンって分断して、その4つのピースっていうのをポイポイポイって鍵付きのゴミ箱に放り込んで、そして違う国にシッピングしていって違う国で産業廃棄物で処理します。そこまであります。そうすれば拾い集めて1個にして中身読み取るっていうのはものすごい手間かかるんで、まあ諦めてくれるだろうっていう、そういう話なんですね。手間かけさせれば情報漏れなくなります。暗号化って結局そういうことなんですからね。暗号化ってなんで大事かっていうと、複合するのに手間がかかるから諦めてくれるっていう、それが実は理屈としてあります。暗号化することが目的なんじゃなくって、何かをするのに時間がかかると犯罪者嫌がるんですね。犯罪者ってせっかちですからすぐ手に入れたいなと思いますんで、その心理をうまく使っているというところになります。こういった施策っていうのは全てこのためにやってます。顧客とデータと、顧客データと社員を守るためです。上司の方に質問してみてください。うちサーバールームに入ってる全部ログって取れてましたっけ。セキュリティすごい大事だ大事だって言ってるけど、誰が触ったかわからない状態だとそれ意味なくないですか。マイクロソフトはこういうポリシーやってるそうですよ、というふうにちょっと言ってみてください。そして当然、そうやったってサイバーアタックすっげー受けてんじゃないのマイクロソフト。ちなみに全世界で2番目にサイバーアタックを受ける数の多い組織として、まあ、シルバーメダリストとして君臨しています。ちっとも嬉しくないですけどね。じゃあ金メダリストは誰。ペンタゴンです。ペンタゴンの次にマイクロソフトをサイバーアタッカーの人たちはいじめてるわけですね。なぜか、攻撃のしがいがあるからですね。それは腕試しとかそういう話ではなくて、あくまでもお金になる情報を得るための手段としてマイクロソフトというのは最適だからなんですね。それに対する備えっていうのを皆さんにやろうと思ったら、デモ用の機械が大体そういう時に限ってログオフしちゃうんですよね。はい、じゃあちょっと画面を切り替えて、でここだけ写真ちょっと止めてください。実は今からお見せする画面っていうのは本来だったら外であまり見せない内容になります。ですので皆さんはそこに対して時間を使うのではなく、我々を信用していただき、そして本当に作らなければならないサービスの部分に集中をしてくださいというのが我々のメッセージになります。はい、じゃあ次は法律への対応です。これもやっぱりちょっと心配される方たくさんいらっしゃいますので、ちょっとご紹介していきます。マイクロソフトはありとあらゆる、もう趣味じゃねえかコレクターじゃねえかってぐらい認証機関の認証を受けまくっています。そして特にこちらちょっとご覧いただきたいんですけれども、これ何か国際標準の ISO27018、 これを持っている IT ベンダー極めて少ないです。これはクラウドにおけるプライバシーコントロールを定めたものです。お客さんのデータを絶対に見ませんという、そういう宣言なんですね。ね、本当？だってあんたら営利企業だからそのことを無視してやるんじゃないのと思いになるかもしれないんですが、その前にちょっとご説明したいことがあります。この人誰だか分かりますかね。この人の話をちゃ、聞いたっていう方どのぐらいいらっしゃいます、昨日出てたんですけど、半分ぐらいですかね。ありがとうございます。もうちょっといるかな。ありがとうございます。これサティア・ナデラっていう人なんですけど、この人知ってるって人どのぐらいいます。この人を知っているという方、知ってたらちょっとマニアかもしれないですね。じゃあ行きましょう。この人は CEO です。そしてこの人はなんと社長なんですね。社長職というそういったポジションにいる人です。あれ、サティアじゃないの。サティアは CEO で社長こっちなんですね。じゃあ何者なのかバックグラウンドなんですけど、向こうはエンジニアです。そしてこちらは弁護士です。この人は法律家なんです。法律のトップ、ブラッド・スミスという人間です。ブラッド・スミス、セラというふうに我々言ってるんですけれども、法務部門、端的に言うと法務部門のトップをずっとやっていた人間、彼が会社の代表となりました。会社の代表として社長職というところに就くということをやっています。これ非常に大きな理由が意味があるんですね。これによってマイクロソフトは法を絶対に破らない経営方針ということをさらに強く推し進めることができます。どうしても営業中心の会社というのは法律ギリギリのところを突っついてお金を儲けようというふうに本能的に思いがちなところがあります。我々はそれを全否定します。一番大事なのはセキュリティでありプライバシーであり透明性であり法令遵守であると、これが謳えなければ弁護士という職業は成り立たないわけですね。ましてや会社のトップを張ってるわけです。これが絶対条件になります。他のものは絶対にプライオリティを上回ることはありません。そして彼が言うセリフがあります。 The public cloud for the public good。 非常に大きな言葉です。パブリックグッドですからね、会社のグッドじゃないんです、カンパニーグッドじゃないんです、パブリックグッドなんです。かといってこれは決して公共事業としてやろうとか慈善事業としてやろうという意味ではありません。皆さんが安心して使ってもらえるプラットフォームを構築するため、そして運用していくためにものすごくヘルシーな経営をしていくぞという、そういった意識の表れでもあります。これがマイクロソフトのポリシーになります。そして法的な対応という意味で言うと、マイクロソフトは2014年の2月の26日から日本のリージョンで Azure のサービスを展開し、それから順次いろんなサービスっていうのを増やしていっている状態なんですけれども、データがすべて国内にあることを完全に満たしています。ここを気にされるお客様たくさんいらっしゃいますよね。データ本当に外に出ていかないの？出ていきません。そして中身を見ることもありません。絶対に見ないということが我々のポリシーです。これを宣言しないと27018っていう ISO は取れないし、それが仕組み上もちゃんと証明できないといけないんですけど、我々は完璧にそれを満たしています。上司の方に一言言ってください。日本の法律というとちょっとオーバーですけど、決まりごとには全て対応することはできますというふうに言ってください。マイクロソフトは日本、マイクロソフト日本までつけて日本にコミットをしています。そして日本の法務部門というのもマイクロソフトのクラウド事業に対してフルコミットをして、ありとあらゆる日本の法制度に対して対応していることを証明することに日々尽力をしています。日本の法律に確実に対応することができます。さあ、いろいろお話をしてまいりました。こんな感じで全世界にメガデータセンターというのを作っていって、いろんな土地に、すごく広い土地に対していろんなデータセンター、いろんなタイプのデータセンター、そして中身は完全に一緒、そういったものを作っています。そしてもう一歩進めることになりました。どこに作るか、海の中。これご覧になった方もいらっしゃいますかね。これはちょっと話題になってましたけれども、あるプロジェクトが走っています。プロジェクトナティックというものがあります。これちょっとご覧いただきたいと思います。これちょっと字幕がないんですね、私の方で。ちょっと要は人間っていうのは大体 50% 以上の人口が沿岸部に集中してるんですよね。で、海っていうのがもう日本、地球っていうのをすごくこう覆ってるわけですから、そこも有効活用しようぜというのが発想の根っこの部分にあります。この辺からいこうかな。これですね、非常に DIY なシーンが出てくるんですけど、こういったサーバーラックがあります。それに対してこういって自分たちでサーバーラックそのものも作って、海に対応したものっていうのをデザインをして、海中に沈められるデザインにします。サーバーラックそのものをパッケージングして、こうやって筒状のこのいったものに入れて、このまんま海に放り込んじゃうんですね。一生懸命運んでますけれども、これはマイクロソフトリサーチという弊社の研究部門が今かなりの投資を行って研究をしている最中です。運んでいきます。海に運んでいって、あんな感じで船に積んで沖合に持っていって、よし沈めるぞ、ゆっくりにこうやってジョボーンとこう入れるわけですね。ブクブクブク。でこれでしばらく運用を始めます。もうメンテナンスのヘジマもないですね。これはマイクロソフトはそもそもサーバーを直さないっていうポリシーなんで、沈めておいたらもうほったらかしゃいいわけですね。で壊れてるかどうかっていうのは通信モニターをこう見て、あ動いてるかなとかってこう見ておけばいいです。もうこれ究極の水冷ですよね。どうやったって水冷です。絶対冷えます。でおまけにデータセンター超安全ですよね。何しろ忍び込もうって言ったって海潜んなきゃいけないし、潜って開けたら水没しちゃうからサーバー壊れちゃうわけです。データは絶対大丈夫っていう、そういう理屈になるわけですね。ですのでここまでマイクロソフトやるわけですね。じゃあこれを見て上司の方に言ってください。あの人たちやりすぎです。ちょあの人たちやりすぎですよ。もう歯向かない増えてもほっときましょう。とりあえずどのサービスのお金か相談してみましょうよ。こんな感じでいいと思います。やりすぎなんです。やりすぎ嫌いでちょうどいいんです。マイクロソフトは本気ですから。はい、ということでですね、早いもので楽しく話をしていたら残り時間がなんと3分ということになりました。まずはちょっと事務連絡です。アンケートお願いしますね。アンケート書いてくださいね。これでマイクロソフトはですね、人のランキングというのが決まりますので、こちらの方はお願いします。でこの後私アスクザスピーカーの方に行きますので、もし質問がありましたらぜひいらしてみてください。そちらの方でいろいろお話をさせていただければというふうに思います。じゃあ最後になります。 最後に皆さんにいくつかお話をしたいことがあります。ちょっとだけ時間を残したので実はそのためです。まず、サティアの言葉気になられた方もいらっしゃると思うんですけれども、もう一回マイクロソフトはミッションがあります。であえて英語で書きました。 Empower every person and every organization on the planet to achieve more。 もっとより多くのことができるように我々はエンパワーメントしていく、後押しをしていくことをコミットしています。我々のミッションでこの中に実はテクノロジーとか IT とかソフトウェアとか全然入ってないんです。我々のミッションは人々をもっと成功するように、もっと成長するように、もっとうまくいくようにどんどん支援していくということにコミットをしています。そのためのプラットフォームというのが我々の世界観になってきます。これはもう何度も何度も繰り返しで言っていることです。我々の世界観、これはモバイルファースト、クラウドファーストになります。皆さんは朝起きた時に一番最初に見る端末、IT 業界にいるとパソコンだという方も少なからずいらっしゃいますが、一般的にバッと聞けば皆さん一番最初に見るのはスマートフォンだったりとかタブレットだったりするんじゃないかなと思います。モバイルが最初なんです。そしてその時に見るのは前の日に撮ったセルフィーのイエーっていうのばっかり見る人っていうのは割と少数、そういう人は僕嫌いじゃないですけどね、そういう人は少数派で、どちらかというとインターネットでニュースを見たりとか SNS を見たりとか、そういった人がほとんどなんじゃないかなと思います。もうモバイルファースト、クラウドファーストというのは皆さんの生活の中に溶け込んでいます。そこに対してマイクロソフトは徹底的にコミットをしてサービスを提供していくということを考えている。やりたいことは1個だけです。かっこつけて言っているように聞こえるかもしれないんですけど、やってることってこれだけなんですよね。未来作るだけなんですよ。そしてこの中にいらっしゃる方は IT をお仕事にされている方がほとんどじゃないかなと思うんですけれども、何のために IT をやるのか、少なくとも僕はこう思ってます。 IT っていうのは世の中を変えるのに一番近道なんじゃないかと思うんですよね。テクノロジーというのは大きな力を持っていて世の中を大きく良くすることができる。もちろん負の部分もあります。でも我々が働いているのはあくまでも世の中を良くしていくためにやってるんじゃないかなと思います。僕は本当にそうやって信じてますし、 IT はそれができると思ってますですね。そのためにできること、それを最大限やりたいな、その情報を皆さんに伝えるためだったらどんな努力も惜しまないというふうに考えています。僕が今日言いたかったのは最後こちらになります。この2日間レコードを皆様のおかげで大盛況で送ることができました。本当に皆様のおかげです。おそらくは何らかの形でまた来年やるんじゃないかなと思います。もちろん今年もいろんなイベントがあると思います。マイクロソフトはこれからも常に先ほどご紹介したミッションに従って皆さんに明るい未来を作るためのお手伝いをします。ぜひそれを一緒に作っていければ幸いです。2日間本当にありがとうございました。これが最後のセッションです。また何かの機会に皆さんにお会いできることを楽しみにしております。それでは終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。